議長が午後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いいたします。午後の出席員数17名、午前に引き続き会議を開きます。18番、鈴木純子議員、ご登壇願います。
それでは、この度の行政一般質問をさせていただきます。まず、大きく1点目の質問になりますが、市営住宅など公有地の保全についてであります。小さな1点目、市営住宅の居住状況はどうなっていますか、お聞かせください。小さな2点目、居住状況によりますが、草刈りや壊れた箇所の対処はどうされていますか、お聞かせをください。小さな3点目であります。空き地になっている公有地の草刈りや保全はどうしていますか、お聞かせをください。大きな2点目の質問であります。コロナ禍の中、介護保険認定状況について伺います。小さな1点目であります。認定申請から決定に至るまでの日数はどうなっていますでしょうか、お聞かせください。小さな2点目であります。調査員の人数は足りておりますか、お聞かせください。小さな3点目であります。認定結果がよりスムーズに出るために何が必要と考えていますか。以上、小さな3点までお聞かせください。次に、大きな3点目であります。北条海岸三軒町無料休憩所付近の盛り土についてであります。景観が良いことから、人々の散歩コースとなっている場所でありますが、盛り土により雨水などによるたまり場ができており、水抜き作業をしていただきましたが、繰り返されるこの状況を見るに、なぜあの高さまで盛り土をされたのか、県と地元士官で協議をしてしたのか、今後どうされるのかお聞かせをください。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一、市営住宅など公有地の保全についての第1点目、市営住宅の居住状況についてですが、今年の6月1日現在で、市営住宅の172戸が入居済みとなっています。館山市が管理している住宅の戸数は235戸でありますが、そのうち入居可能な戸数は180戸です。残りの55戸については、すでに耐用年数を超えているため、順次、用途廃止した後に解体を行う予定です。次に第2点目、草刈りや壊れた箇所の対処についてですが、まず壊れた箇所の対処は、経年劣化が原因の場合は、 館山市で修繕を行っています。草刈りについては各市営住宅の入居者による自治会で自主的に実施していただいていますが、入居者が少なく高齢化が進んでいる沼住宅や笠名住宅の空き部屋の周辺については施設の適正な維持管理の観点から館山市職員が年1回草刈りを行っています。また共有部分についても自治会で維持管理を行っていくのが難しくなっているとの相談を受けていますので、今後は入居者の高齢化がさらに進むことを想定し、共有部分の草刈りを含めた維持管理をどのように行っていくのか検討していきたいと考えています。次に第3点目、空き地になっている公有地の草刈りや保全についてですが、現在空き地となっている市営住宅の敷地があるのは笠名住宅のみです。草刈りについては館山市職員が年1回実施しています。また空き地の周りには柵と番線を使用し、収入等ができないようにするなどの保全に努めています。次に大きな第2、コロナ禍の中介護保険認定状況についての第1点目、認定申請から決定に至るまでの日数についてですが、令和3年度は平均で 38.6 日となっており、国が示している標準的な日数である30日を超えている状況です。令和4年度から介護認定審査会を4合議体から5合議体でに増やし、審査会の開催回数を増やすことで介護度決定までの日数短縮を目指しています。次に第2点目、調査員の人数についてですが、現在調査員11名が在籍しており、従来の10名から1名増員となり充足している状態ですが、今後見込まれる申請件数の増加に対応するためさらなる増員を目指しています。次に第3点目、スムーズな認定に必要な要因についてですが、主治医意見書の迅速な入手だと考えています。介護度を決定する介護認定審査会には主治医意見書が不可欠であり、その意見書入手が遅れることで審査会にかける時期が遅くなります。申請から調査員による調査を迅速に行い、並行して主治医意見書についても早めの提出を医療機関にお願いしていきます。次に大きな第3、北条海岸三軒町無料休憩所付近の盛り土についてですが、八幡海岸から北条海岸に至る浜辺は千葉県が国からビーチ利用促進モデル地区の指定を受け、館山港海岸環境整備施設として整備したもので、多くの市民や来訪者が館山湾の景観を楽しみながら朝夕の散歩やビーチコーミングのなどの海岸散策に訪れる素晴らしい場所です。現在海岸側の階段式の関係者護岸には、千葉県が実施した用品事業による盛り土があり、雨水排水管を塞いでいるため降水時には雨水が排水されず遊歩道にたまる状況になって、 たまる状況となっています。盛り土をした理由と今後の動向を千葉県に確認したところ、盛り土は波などにより砂浜の浸食や護岸の基礎部が露出した場合に、その都度護岸上の盛り土を取り崩し、浸食部分の埋め戻しをすることにより護岸の基礎部を保護するためのものであり、立山市の海水浴場開設期間中は継続して浸食対策を実施していく予定であると伺っています。立山市としては遊歩道の排水機能が盛り土により阻害されないよう千葉県に要望しているところです。今後も引き続き千葉県と連携し、安全安心で快適な海浜環境を整えていきたいと考えています。以上です。
鈴木純子議員。
それでは何点か再質問をさせていただきたいと思います。まずですね、市営住宅の関連の問題であります。取り壊し、いわゆるその解体したしなければいけないところが、現在のところが約50あるというふうに、お聞かせ願いましたけれども、その後のその土地の管理保全については、どうされていくつもりなのか、お聞かせをください。
葛西建設環境部長。
はい、お答えといたします。大賀の市営住宅跡地のように、もうすでにすべて壊した後にですね、普通財産という形になっているものについては、関西契約課の方で維持管理を行っています。今お話のあります笠名や、沼、特に沼は、いくつか壊してはいるんですけども、そこのところというのは入居者が出たところから壊してるんで、一体的に壊せていない状況にあります。ある程度一体的に壊してですね、土地として、一体的なものが、見えてきたところで、普通財産としますので、現状沼のところは、用途廃止をし、壊してはいるんですが、普通財産とはなっておりません。あくまで、市営住宅の用地として、現状、管理をしています、担当しています建築施設課の方で、草刈り等管理をしている状況でございます。以上です。
鈴木純子議員。
ですね、話すまでもなく、その今の状態っていうのは、すでに、壊されたところの状態でありますけれども、周りに柵がしてあって、で、草がかなり、この時期ですから、かなり、草が生えている状況があります。おそらく、どこもそうですけれども、特に農地なんかも、頭を悩ましていると思うんですが、この秋に向けてですね、その草刈りの作業というのは、どこでも大変な負担を強いられることになろうかというふうに思うんですね。で、伺いたいんですけれども、この市営住宅のいわゆるその必要量というのは、かねて、この場で議論したこともあろうかと思うんですが、解体をした後のその市営住宅が、本来必要とされているその戸数がそれで、残ったところで足りるのかどうかという議論であります。そういう部分についてはですね、不足分をどうやって進めていくのかというのは、お考えになっているんでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、すみません、今のお答えをする前に一つだけ訂正をさせてください。先ほど、解体をしているのを沼というふうに私表現をしてしまいましたが、笠名の住宅のところでございます。訂正させていただきます。それと、現在の市営住宅、今後減って、解体というか用途廃止をして解体をしていく方向に行くと思います。まだまだ使えるもの、一番新しいものでも真名倉住宅が一番新しく建っているんですけれども、あと40年ぐらいという形で、それ以前に他の住宅がどんどんなくなっていくと、耐用年数を過ぎて、壊していく方に入っていくという状況でございます。しかしながら、改めてですね、必要戸数、新しく住宅を建てるというのは、現状、市の財政等も考えた中でですね、適切なものではないというふうに、実現性の高いものではないというふうに思っています。その中では、民間アパートを活用したりですね、現在多くなっております空き家というものを利用してのですね、代替措置というものを考えていったら、いくべきではないかというふうに考えているところでございます。以上です。
鈴木純子議員。
今ご答弁ありましたとおり、おっしゃるとおりですね、かなり前から、その空き家であるとか、そのアパートの借り上げ、などがこの場面において議論をされてきました。で、その、かなりあれから年数が経ってきてるんですが、その議論の、経過っていうんですかね、はどういうふうになっているか、お答えできればお願いします。
葛西建設環境部長。
議員、すみません、ちょっと聞き取れなかったので、もう一度質問をお願いしたいと思います。
鈴木純子議員。
空き家であるとか、アパートの借り上げについてですね、今のご答弁で、によりますと、そういうことも踏まえた上でですね、議論していくというふうなことをおっしゃったかというふうに思うんですが、その経過はどうなっていますか、お聞かせください。
葛西建設環境部長。
経過ということで。
経過です。
はい、
経過。
はい、
すみません、計画ですね、申し訳ありません。まだそこのところというのはですね、具体的に、計画という形で進めているものではありません。今後ですね、計画を立てていくと。はい、
これまでの経過ですよね。
これまでの経過というのは、
はい、鈴木純子議員、もう一度お願いいたします。
議論している中でね、
はい、
十分その空き家であるとか、アパートの借り上げであるとか、さまざまな形を議論をしていってるわけですよね。
はい、
その中でどういうふうにしていくのか、現時点でのその経過は、結果じゃないですよ、まだ結果出てないでしょうから、結果出てれば、私なんかに知らせるでしょ。それは出てないわけですから、その分、どんな議論がされているのか、その経過を教えてくださいということです。
葛西建設環境部長。
はい、まず市営住宅につきましては、現状、長寿命化をしてですね、修繕を入れて、使えるものは使うという形でですね、動いているのは、動いているということがまず一点ございます。その中で、今年度、来年度かけてですね、名護の住宅を整備することで、修繕の方が終わって、皆さんのように供することができるという状態を確保するというのが、まず、市として一番最初に努めていることでございます。で、このあと、その修繕したものが徐々にダメになっていく、耐用年数を超えていくという形の中で出てくるというものなので、お話として出て、答弁等もさせていただいてますが、具体的にですね、どういう形で、どれを借り上げてとか、どこに借り上げてとか、そういう議論というのはまだ進んでいないという状況でございます。よろしいでしょうか。
鈴木純子議員。
分かりました。それでね、私はですね、確かに、船形のその漁民アパートと言われている部分についても、すごくきれいに、なって、その年次的にいろいろ計画を立てて動いてるんだなということは理解はしてるつもりですが、ただ、 私が、かなり前になりますけれども、この場面でお願い、聞いたのが、その空き家が非常に増えている状況の中で、館山市内には民間のアパートと呼ばれているものが、かなりの数あるという中でね、こういうものの利活用はどうかという質問をした経緯がございますので、これはね、ぜひ、絶対数っていうのはおそらくいずれにしろ足りなくなってくるはずですので、本当に具体的にね、どうしていくのかっていう議論をきちんと積み上げていかないと慌てふためくことになるんじゃないかなというふうなことを申し上げているつもりでありますので、今後の取り組みとしてその辺はよろしくお願いしたいというふうに思うんですが、いかがですか。
葛西建設環境部長。
はい、議員おっしゃることよくわかりますし、そのような形、今後必要になると思います。市営住宅に求められるものというものをですね、理解しながらですね、どこでどういう形をしていくかという議論を積み上げていきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木純子議員。
はい、よろしくお願いします。それでは次に保全の関係にちょっと環境保全に関わる問題について、お聞かせを願いたいんですが、その草刈りなんですけれどもね、基本的にはそのいわゆるこの住んでいらっしゃる方が要するに保全のための努力をされるということでありますけれども、でも答弁の中にもありましたように、非常にその高齢化が進んでいく中で、なかなかこれも難しくなってきている現状っていうのがあるということはご承知だと思うんですね。で、これは別に、市営住宅のみならず、さまざまな場面で、この問題については、起きているのが現状ではないかというふうに、思います。そういった中でですね、春から秋までの期間というのは、かなり、草が生えて、この草刈りに追われる状況というのは、この市内、どこの場面でも見かけるわけなんですけれども、その間ですね、市の職員が、おそらくやむを得ないという考えのもとに行っているんだろうと思いますけれども、年に1回の草刈りで済むのかということも、今後は考えていかなければいかないというふうに思うんですが、その辺についてどうお考えになりますか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、草刈りに関してはですね、市の職員の方で、対応させていただいているところでございます。1回ということでですね、今やらせていただいておりますけれども、議員おっしゃるようにですね、当然、秋までの間にも伸びてきます。秋買った後も伸びてくるという形の中で、実際何回買ったらいいんだろうというのは、検討していかなきゃいけないものだというふうに思います。もともと自治会でやっていただいている中でですね、皆さんと協力しながらどのような形が取れるのかというのを検討していくのが必要かというふうに思っております。以上です。
鈴木純子議員。
そうなんですね、市 の, その民間じゃない、ごめんなさい、個々の住んでらっしゃる方がなかなかできにくくなっているから、それでは市の職員がということになっていますけれども、果たしてそれで、済むのかどうかという議論もしなきゃいけないというふうに、考えています。そういった中でですね、今後、今、答弁なさったように、どうしていったらいいかというのは、町内においてですね、しっかりと議論をされたらいかがだなということをあえて申し上げておきたいというふうに思います。で、 高齢化などで、考えるにはですね、地域住民による草刈りや、環境保全などは年々無理な状況となっていますから、今後の市内の民間なども含めたその環境保全について、考えていく必要があるというふうに、思います。そこでですね、どういったものがいいのかも含めてですね、今後この問題についてですね、どうしていったらいいかということを、組織化をしていく認識がおありになるかどうかお聞かせをください。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、先ほど、回数の等々も含めて検討という話をさせていただきましたが、その同じ場面の中でですね、検討していくような形になろうかと思います。以上でございます。
鈴木純子議員。
はい、よろしくお願いします。それこそ市内には民間も含めて、市営住宅だけではなくてですね、市の財産として塩漬けになっている土地であるとか、たくさんありますので、そういったことも含めてですね、今後の、判断、材料にしていっていただくことを望んでおきたいというふうに思います。次にですね、2点目の質問になります。大きな2点目の質問になります。介護保険の問題なんですが、現在ですね、認定までの、年数が約38日ということであります。一時期ですね、40日を超えた時期もありました。そういった中で、例えばですね、近年で言えば包括支援センターの新たな地域の箇所の設置、そしてまた認定審査会のチームの増ということで、努力していることはよく私も理解しているつもりではあります。しかしながらなかなかですね、この30日という目標値、介護保険を作った時の19項目の付帯決議の中にありました、その医師の主治医の意見書というところ、意見が必要であるというところが、どうこの中に反映されているんだろうかというところは正直、思うところであります。この問題について、私が先ほど答弁いただいた中で、この目標値の30日っていうのを、なかなかここに持っていくにはね、なかなか難しいのかな、時間かかるのかなっていうふうに思うんですね。しかしながら、なるべくその利用者にとっては短い期間の中で決定していただきたいというのが本音であろうかというふうに思うんですね。で、このことについては率直に言って、どういうふうに認識をされていますか。
小沢健康福祉部長。
はい、国が示している目標が、30日、確かに30日ではあるんです。ただし、今年度じゃないや、平成3年度の4月から9月のデータですけれども、全国平均で 36.2 日、千葉県平均で 37.6 日というデータが出ています。確かに館山の場合は、その全国平均、千葉県平均を下回、よりも長くはなってはおりますが、館山市といたしましても、合議体、いわゆるその審査会のグループを一つ、今年度から増やしております。で、最初の答弁でもさせていただきましたが、調査員についても、従来10人で、行ってきたやつを、現在11人に1名増加、で、今年度中にはですね、13人に増員をしたいというふうに考えています。 したがってその調査もしかり、それからあの認定審査会もしかりで、極力ですね、かかる、省ける手間は省いていきながら、なんとかその認定までの期間を縮めたい、そういうふうには考えております。以上です。
鈴木純子議員。
はい、ありがとうございます。まあ、今その調査員の話までその言及されておりましたけれども、まあ、調査員をさらに増やしていくということは非常に前向きでよろしいかなというふうに思うんですね。まあ、しかしながらその認定決定までのその日数がかかるということについては、まあ、根本的な問題なのか、あるいはそのどこが問題になっているのかというところが、まあ、いつも議論になっているところではないかなというふうに思います。しかしながら利用者にとってはですね、まあ、なるべく短い範囲の中で決定をされることを望んでおられますから、そういった市民に対してですね、お声掛けをするとしたら何を市としては訴えていくことが可能なのか、その辺はどうお考えでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、介護を受けたい方の中で、やはりその今のその期間を待ちきれないよと、早くにちょっとそのサービスを使わないとというような声も実際に聞こえてきております。そのためにですね、暫定利用という制度がありまして、認定が出る前にある程度予測の中でサービスを使うことはできます。で、そういった通知もしていますが、それに加えて仮にそれで認定で想定でサービスを受けたときに実際に認定が出た場合に認定になるのかどうなのか、それと想定をしていた介護度が出るのかどうなのか、そういったところで、いわゆるその本来は保険適用になるものが自腹になる可能性がありますよ、そういう危険がありますよ、そういうことを含めた、広報はしていっておりますし、これからも続けていく予定です。以上です。
鈴木純子議員。
はい、分かりました。ですね、暫定利用については制度としてっていうか、まあ、そういうことを利用されて、認定を受けるという方もいることは承知はしておりますが、なかなか難しい判断をしなきゃいけないところもあるというふうにも思いますし、なかなかこの件について、強力に進めていくべき問題ではないのかなというふうに思っているんですね。で、そこでですね、まあ、医師のその意見というのを添付するということなんですけど、私も意外なこととして感じているのが、その市内の皆さんの中でですね、まあ、それが健康であればよろしいんですけれども、そうではなくて、なかなか常日頃の医師とのその関係っていう点で言えば、病院にかかったことがない、知ってる、いわゆるかかりつけ医という立場のお医者さんを知らないというような方が結構いらっしゃるということは認識しました。しかしながら、いたずらにですね、医療に、そこに、自分が関わっていくというのはやっぱり医療費の増でもなりますし、非常に難しいのかなとは思うんですが、まあ、究極私がこの問題を考えたときには、やっぱり常日頃の自分の健康は自分で守っていくというのが、まあ、一番かなというふうに思うんですね。で、そういったことも踏まえながら今後のいろいろな取り組みは立山市はしているのは分かっていますけれども、さらに自分の健康は自分自身で 気をつけていきましょうという呼びかけが必要になるのかなというふうに思いますので、その辺はよろしくお願いしたいというふうに思います。それで最後の質問になります。北条海岸の盛り土の問題であります。私が、質問したのは北条海岸から三軒町の無料休憩所付近の盛り土についてであります。これはですね、昨年でしたか、市民の方から盛り土がされてるんだけども、あんなになってなかったし、水がそのおかげで溜まっちゃっているよというふうな要望を受けました。で当時、その時には、事業主体としては県ですから、私が県にお願いするということではなくてですね、やっぱりその県との連携を常日頃からしている立山市の方にお願いをいたしました。でその時はですね、水が抜けるための穴が問題のところにはあったんですが、そこが盛り土によって埋められてしまっているという状況がありました。で、当時は全て、私にすれば全てではなかったですが、でも何か所か水抜きをする行為がされまして、おそらくその市の方の職員の方が力を注いだんじゃないかなというふうに思います。それで一部抜けたんですけれども、また同じ雨が降って、同じことがまた繰り返されたということで、またまた市民の方からの要請がありました。でこういうことをその繰り返して行われるというのは、やっぱりその事業そのものが問題なんじゃないかなと。で私もかなり古いですから、そのビーチ利用促進事業っていうのは議員になった頃からの非常に長い期間の案件ではありましたので、多少はいろんなことも分かっているつもりではありましたけれども、正直言ってあそこに水抜きのためのですね、穴が遊歩道の下に開いているということも知りませんでした。で、そこでですね、やっぱり県と国、ごめんなさい、県と立山市の関係されている部署の方々がこのそこに水抜きのための穴が開いてるっていうことを知ってるかどうかっていうのが非常に疑問に思ったことが一つ、そしてあの高さまで急に盛り土をしたっていうことが何のためにしたのかがちょっとわからないっていうことで、さらにですね、答弁でさっきありましたけれども、一部ありましたけれども、八幡、それから付属する八幡海岸に向けてのその階段状の部分の砂だまり、砂についてはその自然的な問題もあるでしょうから、なかなか一概にあれがいいこれがいいということは言えないのかもしれない。でもやっぱりそれは常日頃からですね、自分たちのその町の中っていうのは見て、ここがいけない、あそこはダメだなっていうふうな疑念を持ちながらですね、監視をしていくっていうのが本来の姿ではないのかなっていうふうに私は思いました。そういった中ですね、先ほどもちょっと議論になってたんですけども、その花火大会の件が議論されていました。さっき言った場面ですね、無料休憩所から八幡海岸の方に向けてのその階段部分 に座って、見物をしたり、あるいはその盛り土の部分なんですけれども、あれだけの、広い範囲盛り土をされていますと、あそこで座り込んで見物したりということが起きやしないかと、そういった時に非常に私は危険だなっていうふうに正直言って、思います。そのことについてですね、まあ、そういうさまざまな観点からその海岸の問題部分の形成には県ときちんと連携を取りながら話し合うことが必要ではなかろうかなというふうに思うんですが、いかがお考えでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。まずですね、この、ビーチ利用促進モデル事業で、関係者護岸等整備していただきまして、市のですね、三原町の無料休憩所の前あたり、私たちも現場も確認しておりますけれども、確かに議員のおっしゃるとおりですね、海岸側の関係者護岸の上にですね、盛り土がありまして、で陸側から、実は陸側のいわゆる遊歩道部分からですね、ある意味の管を通しまして、10メートル大きいぐらいですかね、海岸側に排水が流れるような構造で整備をされております。ただ、現場を確認しますところですね、その盛り土が海側にありまして、海側の排水する口が盛り土で塞がれてしまっているというような状況になっております。実は先週6月8日の水曜日にですね、これ、毎年のことなんですが、県の阿波土木事務所さんでですね、立山市管内で今年度どういった事業をやるかということで、市の市長をはじめですね、我々担当者含めまして毎年説明に来る会がございます。でその時にこのことについてですね、阿波土木事務所の所長さん含めですね、皆さんに問題点を指摘させていただいたところなんですが、阿波土木事務所さんの方の説明ですと、そのことをあちら側も重々承知はしておりました。ただですね、今は見えないと思いますけれども、潮の状況等によってですね、辺の砂浜の部分にあります護岸の、基礎部分になります、いわゆるステージというんですかね、基礎部を固めるために自然石が敷いてありまして、それが砂でかぶって危険ではないように、最初の設計ではそうだったと思うんですが、最近は台風の後ですとか時期によってはですね、現場見ますとそういった自然石が見えるように露出してしまっている部分が見られるようになってきております、ここ数年ですね。で阿波土木事務所さんの説明では、まずはその、自然石で、お客様が怪我をしないようにそこを被覆したい、隠したいために盛り土を護岸の上にやってあるということが1点で、こちらからは降水の跡とかですね、現場見ますとかなり の雨水等が遊歩道のところに溜まってしまいますので、危険、そのステージを隠すための作業はそれはそれで必要なんですけれども、排水の方は排水の方でしっかりと構造的に海の方に流れたりして、水が溜まらないようにどうにかお願いしてくださいとお願いをその時もさせてもらいました。で阿波土木事務所さんの見解ですと、すぐにはちょっとできないけれども、その自然石を隠すことと、それから雨水の時、降水の時のですね、その水のたまらないようになる方策について合わせて考えていきたいと、この間の打ち合わせではそのようなお話をいただいております。それから付け加えまして、阿波土木事務所と千葉県との連携のことについてですが、今年度につきましてはこのままいけば海水浴場が開設できるということで準備をしておりますけれども、市主催の、安心安全に立山の海を楽しむための会議ですとか、あるいは海水浴場の関係では阿波、振興事務所ですねさんが主催となった、阿波地区夏季、観光安全対策本部会議と、そういったような会議も開かれますので、そういったことも含めましてですね、情報共有と連携をさらに、図ってまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
鈴木純子議員。
はい、 今そのご答弁いただいたこと、そしてまた私が先ほどから申し上げておりますように、遊歩道にその水抜きがあることを市として理解していたかどうかというのが非常に私にとっては私やその市民にとっては大きな問題ではなかろうかなというふうに思います。で、市としてはこの水抜きがあるということはその理解していたんでしょうか。
和田経済観光部長。
そういったですね、いわゆる遊歩道部分にたまる水を海側に流すための水抜き管が数十メートルおきに設置されていたり、あるいは管以外もですね、もうちょっと大きな排水の口を持ったところも渚の駅が南側に行くとあるということも、そのことについては認識はしておりました。以上でございます。
鈴木純子議員。
そうはおっしゃいますけれども、やはりその毎日のように、あの部分を散歩されている市民の方からね、指摘をされるまでその水たまりがあったりしていることに何も思わなかったのかなっていうのは正直、私は思いますけど、やはり、市民からその指摘をされるということではなくてですね、やっぱり、県とその市とのまあ自分たちのその町のそのありようっていうのは常日頃からきちんとですね、気をつけて、見守りながら過ごしていかなければならないんではないでしょうかっていうことをあえて、申し上げておきたいというふうに思うんですが、どう思います。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、議員のおっしゃる通りとこちらも思っております。それで、この排水というか水が溜まってしまう件につきましてはですね、多少県の方ではですね、その排水がかなりの雨が降った場合に海に流れることもですね、護岸の基礎部の自然石が出てしまうような原因の一つというふうに考えている節がございますので、でその辺も含めて先ほど申し上げましたように、そういった護岸のですね、基礎部の石が露出しないことと、それから、遊歩道に、雨水による水がたまらないことを両立するような対策を、この間打ち合わせのときにお願いをさせてもらったと、そういうところでございます。以上でございます。
鈴木純子議員。
なかなかですね、先ほどからご答弁いただいておりますけれども、その県とですね、さまざまな問題でその会議の場を設けているということも承知をしてはおりますけれども、やはり、常日頃からですね、常に、その双方が認識をきちんと持ちながらにその会議に臨んでいただくことが、今後も必要なんだろうというふうに思っておりますので、その辺については理解をしていただけますでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、立山市民ですとかですね、海岸に訪れて、あの辺を散歩していただくような、人々のですね、利便性の向上ですとか、それから安全安心の確保、こういったことを念頭にですね、必要なことは、要望をしていくなり、対応をさせていただきたいと、このような態度で臨みたいと思います。以上です。
はい、
鈴木純子議員。
さまざま申し上げましたけれども、最初の答弁でありましたように、問題の場所については、非常に景観が良くて、散歩されている方がもうよく見かけるかなというふうに思うんですね。しかし、 あの場面については、場所については、一部砂の問題なんかがありますけれども、車椅子でも上がれるようにスロープが設置されておりますし、その中から景色を見るためにこう上がって歩いて、あるいはその車椅子で走行されている方もおりますので、水たまりがね、こうできるような、そういう景観とそぐわないような、そういった場面というのは、私も見たくないし、おそらく市民の方も見たくない、ましてやそこを景観を見るために散策されている方々も見たくないというふうに思いますので、今後ですね、やはり気をつけて意識をしながら、町の景観については気をつけていただけたらというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。以上が私の質問であります。ありがとうございました。
以上で18番鈴木純子議員の質問を終わります。